こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。若手が伸びる会社が育成でやっていることは、田島あずきが若手部下を戦力化するための育成と組織運営を論じたビジネス実用書である。対象は主として新卒から20代後半の部下を持つ管理職や経営者であり、40代半ばから50代前半の上司との価値観・コミュニケーションの隔たりを出発点に据える。著者は若手の感性やアイデアを商品開発にも生かしてきた企業経営者として、単に離職を防ぐために若手迎合するのではなく、仕事の意義、数字、責任、失敗を通じて成長を促す姿勢を提示する。本書の焦点は、指示を控えすぎる管理でも、旧来型の一方的な管理でもない若手の強みを把握し、自律的に考え行動できる条件を整えながら組織が求める成果へつなげる実践的な育成論にある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に昭和世代と令和世代のすれ違いを、指導不能の理由ではなく対話設計の課題として捉える本書は、昭和世代の上司と令和世代の若手という整理を用い、仕事感やコミュニケーション上のすれ違いを扱う。ただし世代区分は個人を一律に判断するための道具ではなく、育成ジャーメンで起こりやすい認識の差を点検するための枠組みとして読むべきである。上司が言わなくてもわかる、経験すれば理解すると考える一方、若手は目的、判断基準、期待水準が明確でなければ行動に移しにくい場合がある。この差を能力や根性の不足だけに返すれば、必要な説明は省かれ、双方の不信感が強まる。本書が示す方向性は、ハラスメントへの不安や退職リスクを理由に関与を弱めるのではなく、伝えるべきことを整理して伝えることだ。仕事の背景、任せる範囲、成果の基準を共有すれば、指導は人格への介入ではなく業務上の支援になる。世代論のラベルに依存せず、個々の反応を観察して対話を調整するという範囲に本書の実務的な価値がある。次に、利益の根拠を数字で示し、若手に仕事を作業ではなく事業として理解させる。本書では入社間もない若手に対しても利益が出る根拠を数字で示す重要性が強調される。これは会計知識を早期に詰め込むというより、自分の仕事が顧客価値、売上、コスト、利益とどう結びつくかを理解させる試みである。業務の一部だけを依頼される状態では、若手は指示された作業を終えること自体を目的にしやすい。対して、採算や成果の条件が見えれば、優先順位を考え、提案を比較し、結果を検証する視点を持ちやすくなる。上司にとっても、曖昧な精神論で努力を求める代わりに、何を達成すれば良いかを説明する責任が生じる。数字は評価のための監視装置ではなく、判断を共有する共通言語として機能する。本書の少数精鋭企業という背景はこの点ともつながる。限られた人数で成果を出すには、担当者が自分の業務の経済的意味を理解し、上位者の判断を待つだけでなく、成果に沿って考えられる状態が必要になる。さらに失敗を放置せず学習に変えることで、責任ある仕事と仕事の楽しさを結びつける本書の中心的なメッセージの一つは、仕事の楽しさを失敗から学ばせるという考え方である。ここで言う失敗の推奨は、準備不足や無制限のリスクを容認することではない。若手に責任ある仕事を任せ、結果が想定通りでなかった時にも、その経験を検討し直せるようにする育成である。上司が全てを先回りして正解を与えれば、短期的には事故を減らせても、本人が状況判断する力は育ちにくい。一方で失敗を責めるだけなら、若手は挑戦よりも無難さを選ぶようになる。必要なのは、任せる仕事の範囲と期待を明確にした上で、結果について事実判断、改善点を振り返ることだろう。成功だけでは再現可能な要因を見落とすことがある。失敗では仮説と現実の差が可視化され、仕事の構造を学ぶ契機になりうる。本書は失敗を成長物語として美化するのではなく、経験に責任と検証を伴わせることで、若手を受け身の実行者から戦力へ移行させようとしている。そして本人の強みを見つけ、成功体験を積ませることを開智的な手取り足取り指導から分ける。第3章で扱われる強みの発見と成功体験は、若手を過度に褒めて安心させる施策とは異なる。本書の文脈では、本人の特性を把握し、それが成果につながる仕事の任せ方を考えることが要点となる。人によって情報を集める力、相手の要望を捉える力、企画を形にする力など、比較的発揮しやすい能力は異なる。上司が一律の理想像へ強制するだけでは、本人は不得意な部分で消耗し、組織も強みを活用できない。小さくても成果とのつながりが見える役割を与え、なぜうまくいったのかを本人と共有すれば、成功体験は単なる達成感ではなく、次の行動に使える自己理解になる。同時に強みの重視は、苦手な業務を無条件で免除することを意味しない。 組織で働く以上求められる基本的な能力や責任はある。本書の実践性は、育成を優しさか厳しさかの二択にせず、個人の持ち味を成果へ接続しつつ、自ら考えて行動する力を養おうとする点にある。最後に、辞められたら困る不安をなし。採用配置育成を少数精鋭組織の仕組みとして考える本書は、若手の離職を恐れて必要な指導まで控える状況を問題にし、若手に辞められたら困る問題にも章を湧いている。離職防止を待遇や気遣いだけで解決しようとすると、上司は言うべきことを言えず、若手も自分に何が期待されているか把握できない。結果として働きやすさを意図した対応が成長実感の乏しさにつながる可能性がある。本書が示すのは、育成を個々の管理職の話術に任せず、採用仕事の任せ方、評価や成長機会を含む組織の仕組みとして捉える視点である。少数精鋭を掲げる企業では、一人一人が担う役割が大きいため、採用後に能力をどう伸ばし、どのように強みを配置へ生かすかが事業成果に直結する。もちろん全員を引き止めることが唯一の正解ではない。本社には、育成しても組織に必要な能力を提供できない場合を見極める現実的な側面もある。心理安全性と成果責任を対立させず、期待を明確にした関係を築くことが、健全な定着と戦力化の前提になる。結論として、本書は若手との接し方に戸惑う管理職、初めて部下を持つリーダー、少人数組織で採用後の育成を経営課題として捉える経営者に向く。とりわけ、ハラスメントへの懸念や離職への不安から、支持・評価・責任ある仕事の委任をためらっている読者にとって、論点を整理する助けになるだろう。得られる実務上の示唆は、若手に迎合する会話術ではない。仕事の目的と数字を説明し、個人の強みを見立て、挑戦と振り返りを設計するという、日々のマネジメントの組み立て方である。また世代差を扱いながらも、単純な最近の若者論に止めず、組織が成果を出すために何を伝え、何を任せるかへ焦点を戻している。一般的な若手定着本には、心理か安全性や共感を中心に据えるものも多い。その中で本書は、若手の感性を事業に生かす視点と、利益の根拠、失敗からの学習、戦力としての期待を合わせて論じる点に特色がある。関係性の改善だけで終わらせず、育成を事業成果と自立性の両方に接続したい読者に有用な一冊である。ご支援いただける場合は、田島いつき、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。